いざ買おうかなと思った時にログインしてくださいって言われることが結構あるんですよね。自分のスマホで自分のログインしてるアプリで買おうとしてるのに誰ですかって聞かれるっていうのは不快でもある離脱にもなるんですね。やっぱ
り皆さんこんにちは、西野未来ようこそ。前回に引き続きですね、めぐり株式会社のプランナーですね、篠田健吾さんをお迎えいたしまして、アプリについて深掘りしてお話をお伺いしていきます。篠田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
多分 EC の未来見てるユーザーの方々、はい、アプリについてはなんか入れたら儲かりそうだよねとかっていうイメージはなんとなく持ってるかもしれないけども、はい、基礎できてないと厳しいよねっていうのもあるし、はい、今のアプリの現状っていうところにいろいろお話をしていただいて、はい、まあ、大変そうだなっていう部分もあったんですけども、はい、実際ちょっとやっぱり入れてみたいよねという会社も多分当然あると思うんですが、うん、問題はコストですよね。
そうですね。
いや、もちろん大手になればなるほどね、そこにかけるリソースは当然大きくなるので、うん、1個アプリ作ったから倍で済むかっていうとそんな簡単なもんでもなくてっていう話は分かるので、すごいコストかかってて、いやもうちょっとアプリやってらんないよねみたいな、うん、金食い虫じゃんみたいなことで撤退する会社も結構ちらほらあるっていうのは聞いてはいるので、そのあたりからちょっとお話また続きで聞かさせていただければなと思うんですけども、
はい、今特に EC の機能を持ったアプリ作るときに、うん、ネイティブ開発って言われるアプリの機能を一から全部作り込んでいく作り方と、単純にアプリの中にアプリ内ブラウザ、単純にブラウザを出してしまって、
はいはいはい、
EC サイトを表示するってやり方、うん、コストに関しては圧倒的に差があるんですけども、
それは全社が高いってことですよね。
めちゃくちゃ高いです。
アメリカ多分全社やってる会社がめちゃくちゃ多かったんですね。
多いと思います。応答性だったりとか、うんうんうん、そういったところでネイティブが有利だろうっていう話っていうのは当然あったと思うんですよね、うんうんうん、EC サイトもサービスがどんどん更新していくって中で、アプリネイティブで作っていくと EC サイトの更新があります。現状アプリっていうのは iOS と Android2 個あるので、常に EC サイト更新になるとアプリも2個作るので、
あ、 iOS と Android 両方作らないといけない
です、ね、そうなんです。クロスプラットフォームっていうなんか両方出せる使い方もあるんですけども、うんうん、両方作るっていう形になると基本30投資になるんですよね。 EC サイトの運用の部分で開発のコストだけでもう単純に3倍かかっていくってなってくると、もうその時点でも結構投資としてきつくなってくるっていうのはあるんですよね。
そうですね。
なので EC アプリに関してはトレンドとしてはブラウザーで表示するっていう方に、大手のも含めてそっちに倒れてきてるっていう感じはありますね。 EC をブラウザーで表示した時にデメリットというかあるかっていうと、ずっとスマートフォンの高性能化が進んでブラウザーの性能も上がってきてるところで、以前ほどブラウザー表示させるアプリ内で遅いってことがなくなってきてるので、うんうん、割とサクサク動くようになってきてるので、うんうんうん、そこをまず変わってきたっていうのもあって、ブラウザでもいいんじゃないのっていう話が割となってきたかなと思います。
当初はあったんですか？
当初はありましたね。アプリのブラウザの機能自体が弱かったりとか、特に単純な HTML だけじゃなくて、JavaScript とかいろいろ動いてるので、そういうのの動作が重かったりとかして、明らかに動きが遅いみたいなのあったんですけども、今はほとんどスマホに入ってるブラウザと遜色ない作りになっているので、そこが遅くなることはほぼない。じゃあネイティブにしたらめちゃくちゃ速くなるかって言った時に、 EC サイトのシステムが遅ければネイティブで作ってもやっぱ遅いので、
カート部分にね、はい、Java とか入れないと普通機能しないですもんね。
はい、なので表示が速くなっても裏側が遅いっていうのであんま速くならないっていうこともある程度分かってるので、
なるほど、
トータルのバランスとしては EC サイトをブラウザ表示させてあげる方がいいだろうっていうふうになってきてます。
ちょ、最近あんまり聞かなくなっちゃったんで、はい、今分かんないですけど、はい、一時期そのほら SEO で速くないとダメだよねと表示が、はい、でもアプリ関係ないですもんね。
アプリ関係ないです
ね。あの、はい、別に SEO 関係ないですからね。
そうなんです。
1画面目に持ってこれるかとか、
はい、それはあると思う。
2画面目に、ね、はい、行くのかっていうのはあるかもしれないけど、はい、それをしてもらって表示されたら別にスピード関係ないですもんね。
そうなんです。 SEO 面、新規の獲得だったりとか、SEO 面で EC サイトの速度が求められてるっていう状況もあるので、EC サイトの速度自体が上がれば、アプリの中で表示、ブラウザの中で表示しているものもやっぱ速度上がってくるので、投資の場所としては EC サイトのスピードアップに測った方がいいだろうと。
なるほどなるほど、はい、結局そこに依存するってことですね、結果的に。
あとは EC アプリを作った時に、よく出てくる話っていうのが、実際の買い物アプリ内のブラウザーでこう見て商品選んで、いざ買おうかなと思った時にログインしてくださいって言われることが結構あるんですよね。
アプリって最初からログインしてる前提なんじゃないですか、
は
い、って
アプリそのものにログインはしてるんですけど、 EC サイトへのログインっていうのがまた別であって、
あれ二重なんですか、あれって。
EC サイト、 EC サイトだけで運用されてるので、アプリはアプリでポイントカードみたいなところの会員システムがあって、こことつなぐためにアプリはログインしてるんですよね。別々になったりするとここが結構ネックになって、いざ買おう、カートでポチってやろうと思った時にログインしてくださいっていう話になって、
あれ俺ログインしてるじゃんみたいな
っていう風 ふうに思うんですよね、やっぱり
何をログインすればいいの
っていう、そうそう、お客様的にはどういうことっていうふうに感じになります
なりますよね、はい、それは確かに
自分のスマホで自分のログインしてるアプリで買おうとしてるのにあなた誰ですかって聞かれるっていうのは不快でもあるじゃないですか、
そのうん不安にもなりますよ ね、
そうですね、
大丈夫かこれ、は
い、
本当に
何か起きてんじゃないかって
思ったりする
ので、
そうそうそうそう、
すごく離脱にもなるんですね、やっぱり着物が落ちてると冷めるっていう
か入れてもらったのに、はい、せっかく
でここすごく重要で、うん、僕らはよくそこを、気を使うっていうか、うんうん、アプリ入れていただいたお客様には一回ちゃんとこう認証を通す必要があるんですけども、うん、あのその後ログインを常に自動で行うような連携の開発っていうのは、うんうん、僕らはもう必ずお勧めするようにしていて、うん、ここを離脱されちゃうと本当に落ちちゃうので、ここはあのしっかりやりましょう、コストかかっちゃうけど、うん、あの絶対やった方がいいですって話はさせていただいてますね。
あの別に金額ですか、結構かかるんですそれは。
ただ僕らはその事例をすごい持ってるので、うん、この EC サイトはこんな感じっていうのはなんとなく分かってるので、うんうん、あのそこまでびっくりすることはない。ただこの初期投資をしっかりやって見込んでいただくと絶対これ回収できるので、そのちゃんとやったアプリでその部分を作り込みでこう変えていくと実際売上上がるんですよね。もともとのアプリでは全然その EC の上が上がってなかったアプリがそこをちゃんと直したことで多分びっくりするような数字が出てくるんですよ。アプリの中の動線をちゃんと直すっていうのもあるんですけども、僕がお客さんに聞いてる中で 2000% アップしたとかそういう数字を見て聞いたこともあるので、
まあ要するにいやでもどう考えてもおかしいですもんね。不満っていうよりは不安の方が多分大きいじゃない、
は
い、
そうですね。
あと なんでまた聞かれるの、
このアプリは買い物できないアプリだなっていうのを思われちゃうともう二度と買ってもらえないので
開かれないですよね。
そうなんです。なのでリピーターの方がその買おうと 思わないチャンネルになっちゃうともう終わってしまうんですよ、アプリの、うん、なのでここはしっかりやった方がいいですってことはお話ししていて、うん、でそれやれば成果も出るので、うん、そこはしっかり作られることによって先ほどのこう好循環みたいなのを生み出すところが一番最初の入り口になるので、うん、じゃアプリインストールもまず一個ハードルあるんですけども、うん、そのログインをちゃんとつなげていって体験をちゃんとつなげてあげるってところがすごく重要だと思
う。ユーザー目線で見たらそれはもうそうしてほしいですねって思うけど、店舗目線で言ったらこの本のいろんなのなくてもいいんじゃないのっていう人多いですよね多分ね。
ありますあります、うん、どのぐらいかかるかも分からないしコストが、うんうん、で回収できるかも分からないって話になるので、うんうん、そのあたりは僕ら繰り返しやってる分だけ、うんうん、まあ、ノウハウもあるし、うんうん、コストを抑えることもできるので、うんうん、まあ、常にご提案はしてる。
自分たち目線じゃなくてユーザー目線で考えてほしいですね。 そこは、
はい、コストの話になった時にここやっぱためらうクライアントさんやっぱいらっしゃるんですけど、うん、実際に他のアプリとか使ってみてどうでしたかって話をするとすごい勢いで不満を言ってくる
ユーザー目線、ユーザー目線だからね。それ
もうそんなに分かってらっしゃるんだったら絶対入れた方がいいですから
分かってんだったら入れようって話だね。 それ
でそこでハッと気づかれるお客様もいらっしゃいますし、
入れようと思ったら他も試しますもんね。
そうですね。他社さんのアプリを見られてスムーズに買い物ができて、うんうんうん、あんな感じのアプリ作りたいって話されて、まあ、例えばどこが作ってないか探していただいたりとかってのもちろんありますし、うんうんうんうん、
それができてないとこ多いってことですか一般的に考えたら。
ちょっとめんどくさいんですよねそこ作るの、
うん、はい、っていうことは作ろう相談しに行った方が、はい、使ってみてどうでした他のところって、はい、なんでもう一回ログイン求められるんだよっていうこと言うってことは結構それできてないと多いってこと。
そうですね。ちょっと開発に手がかかるっていうか、うん、EC サイトの連携をしっかり作ったりとかっていうことは必要なので、うん、まあ、なんか設定をオンにしたらすぐ動くとかそういう話じゃない
んで、ないんですね、
はい、まあ、一個一個どこのサイトともこうつなぎていく必要ありますし、 EC サイトってクライアントさんからするとお店なので、うん、こだわりがあったりとかして、うん、カスタマイズが大体入ってるんですよね、
うんうんうん、
そのカスタマイズの影響によってそのアプリとつなぎにちょっと工夫が必要とか起きるって、はいはいはい、一個一個考えていかなきゃいけない、うんうんうん、今のプラットフォームを作る前は、まあ、自宅で開発をしてたので、うん、SIみたいな感じでちゃんと要件を聞いて対抗の EC サイトの技術者とも話をして詰めることができるので、そういう意味では僕らはちょっと強みとしてはあるかなと思うんですけど、僕らは割と当たり前にやってるんですけども、意外とハードル高くてなかなかできないのはあると思います。
極端な例かもしれないですけど、2000%っていうのはそれ今の話聞いちゃったらなんとなくわかる。入れてる方がリピーターばっかりですからね多分アプリの場合は。
繰り返しの買い物っていうのが最初の1回目で止まってるかずっと買っていただけてるかっていうのが差だと思う。
まさに LTV にかかる
ってことです
もんね。逆に
入り口をちゃんとしないとダメってことだと思うんですけど、
それはきちっちゃいあかんよね。
そこを分かっていただけると僕らは普段提供している機能だったりとかその作り込みのこだわりみたいなところの価値が分かっていただけるのかなと思います、
ね、一から作るよりは EC サイトをアプリ化するっていうのが、まあ運用考えた時に手間考えたら一個直せばまあある程度連動する、ある程度ですよね、連動するって考えた時にはそれは誰が見てもそっちの方がいいよねって思う中で一番の問題がそこがあると、ログイン問題があると、
はい、そこをちゃんと対策した上でブラウザを使ってつなぐっていうのが今の時点のベストバランスかなとは思いますね。
リピーターのためにあるのがアプリですからね。
そうですね、
基本的に、はい、で LTV を上げていくっていうのはアプリである以上、はい、そこはちょっと蓋しないとっていう
のが、そうですね、そこの体験をスムーズにすることによって って、うん、いろんな購買がスムーズになってくるので、うん、例えばさっきのプッシュ通知を使って、うんうんうん、カゴに入れたままセールを待ったお客さんもいらっしゃるんですよ。やっぱり
いるんですか、やっぱそういう人。
はい、います。あのブックマーク的にこう置いておいて、でそうするとやっぱり聞いてくるのは、これ多分 MA とか入れないとなかなか難しいと思うんですけども、うんうんうん、カゴに入ってる商品の値段が下がりましたとか、うん、再入荷の通知が来たりとかってすると、うん、おっと思ってポチッとアプリ起動して商品出てきてカートに入れて買うところまでがすごくスムーズにいくと、3ステップ4ステップで購入に至れると、
それはログインできてるからです。
ログインできてるからです。
できてなかったら切れちゃいますもんね。
そこでログインしてくださいって言われると、
またカート見るのにログインしないといけなくなっちゃう。
そうそう、そうなっちゃうともうっていうことが起きるんですよ。
なるほどね。
意外とそこが効いてくるので、セールの時のお客様っていうのも使うことができますし、うん、衝動買いですよね。あっと思った時にちゃんと購入までスムーズにつなげられてるっていうことが大事で、
あれ買いたいと思ってパッと開いて、はい、パッと選んでパッと買えるような状況になってるかと。
そうです、そうです、うん、なので冷静にならないうちに買っていただく
と。それはまあ多分1ページ目2ページ目置いてもらわないとまず始まらない話だと思うんですけど、それがクリアされればご購入いただける確率が高くなると。
プッシュ通知とかが生きてくる、そういうところがシームレスつながってくることで作る体験なのかなと思う。
プッシュ通知を OK してる人とブロックしてる人の比率って分かるんですか？
業種とかなり違うんですけども、うんうんうん、うちはプラットフォーム上で分析画面みたいなのがあって、うんうんうん、OS の比率だったりとか、うんうん、プッシュ通知の許諾率だったりとか、うんうんうん、あと位置情報の許諾率みたいなところが見えるようになってます、うんうん、そこを見て下がってきてるみたいな話があれば、うん、なんか対策を打つ人がある、うん、意外と面白いのは OS の比率ですね。
だから iOS が効いてくるから高いですよね、はい、通知カットする人。
そうですね。
Android って僕ちょっとあんまり使ったことないんですけど、はい、Android も聞いてくるんですか？ちゃんと
Android は今のバージョンの OS は iOS と同じように聞くようになったんですよ。
ああ、GDPR の問題ありますかね、
はい、それ以前はプッシュ通知をもう自由に送れたので、
ですよね、
Android の方が買っていただけて高かったんですけど、そこはちょっとこれからも多分揃ってくる感じになってきてて、やっぱり iOS はいろいろ厳しくなってるんですよね、そのプライバシーの問題だって。
結局そこがあるから EC 業界大激震なわけで、
はい、そうですね、
まあ、特に日本はね、なんだかんだ言って iOS 使ってる人が多いじゃないですか、はい、世界的に見たらね Android の方が全然多いですけど、うん、まあ、なぜか日本は半分ぐらいが iOS ユーザーっていうことで言った時に、
は
い、
特にアパレルさんは iOS 多いですね。
うん、まあ、プッシュ通知もそうですし、よくあるプライバシーがどの頃でこれを許可しますかしませんかって、はい、そんな聞かれ方したら拒否するに決まってるやろみたいな。
そうですね、特に最近の Apple の許諾のダイアログはみんなそうです。
結構なんかえぐい聞き方してきますよね、
はい、特に位置情報とかだと、このアプリ33回位置情報裏で取ってますけど許可しますかってしないでしょ。
トラッキングされてますから、はい、そしたらしませんになっちゃう。だいたい8割ぐらいカットしてるらしいんだって、はい、そういうのもあるから、うん、カートに入れてて安くなるとかね、はい、なくなっちゃったから入ってきましたとか、それはまあ全然いいんでしょうけど、はい、入れてもらうときに、まあ、クーポン出すとか、はい、まあ、マフィアオファー的に出すっていうのはそれはまあ分かるんですけど、うん、結局これリピーターに使ってもらうっていうことで言ったときに、はい、そういう使い方じゃなくて、はい、お客様と向き合うっていうか、はい、お客様と近づけるっていう感じで入れてもらうのは、まあ、それはもちろんブランドさんとか会社の努力だから、それは別の人としても、はいはい、なんかそういう事例ってなんかないかなと思って。
アプリをこういわゆるオウンドメディア化していって、うん、ファンの方とちゃんと良さを伝えてっていうところっていうのはあるかなと思っていて、よく F2 転換みたいな話あると思うんですけども、うんうんうん、アパレルさんでいくとセールしか可能お客様っていうのは見込みとしては重要なんですけども、ある意味安く買っているお客様なので、プロファーで買っていただけるかどうかっていうところがすごく大きいと思うんですよね、うん、これをいかにセールじゃない時期に衝動的に今買わないととか、うんうんうん、今欲しい、どうしても欲しいと思っていただくかっていうアプローチができるかってすごく重要で、うんうんうん、買い物の時だけの用事に済ませてしまうとどうしてもセールから抜けてこないと思う。その後買った後にちゃんと満足感だったりとかフォローアップみたいなところをしていって、買ってよかった、このブランドが良かったって思っていただくっていうのをアプリを使ってやっていただくっていうところは結構
かな。おお、なるほど。あ、はい、そっか、まあ接触頻度が上がるから前半では囲い込みとか、はい、いわゆる教育的な、ちょっと言葉悪いです、相当悪いですけどお客さんも教育するっていうか、そういう接点持っていろんな情報を出してこれ買った方がいいですよとか、少ししかないから買った方がいいですよとか、はい、そういうことでプロバで買っていただくとか、
そうすることでフォローアップみたいなのも結構重要かなと思って。
ああ、CRM 的な。
我々の一番最初に弊社のプラットフォームを使っていただいたお客さんのパタゴニアさんいらっしゃる、
う
ん、
おーおーお
ー、アプリを入れて買い物されても、うん、特にポイントがついたらしないんですよね、うんうんうん、何のために入ってるかっていうと、アプリのストアのところに書いてあるんですけども、お客様とつながり続けるためのアプリですってもう書いてあるんです。何が起きてるかっていうと、買ったものをそのアプリだけでもう全部管理してるので、 EC で買ったものであってもお店で返品できたりとか、
うんうんうん、
そういったことを、ね、全部やってくださるんですよね。あとはリペアの情報だったりとか、そういうのが届いたりとか、うんうん、買った後のフォローアップみたいなところだって ていうのが、アプリを持ってるだけでコミッション取ってくれる、そういうところのためにアプリが存在するんですということをおっしゃられていて、
いやそれは寄り添ってますね、
はい、それはすごくなんかもともとパテロンさんファンがいっぱいいらっしゃるんですけども、うんうん、その方たちとちゃんとつながるために我々アプリ作ってますということをもう最初からおっしゃられていて、僕らもすごく勉強になったなっていうプロダクトであります。いや
パタゴニアさんが言うだけにめちゃめちゃ説得力があります、まあ、アパレルだけじゃないかもしれないですけど、うん、そういうスタンスの会社ってあんまないですからね。やっぱり安くして売ろうとかいう期間限定セールとか、はい、カゴに入れて待つってことはそういうことですからね、はい、
それ分かってるの
でそう、だからそうしちゃうわけで、はい、したくなっちゃう、そうしてもらわなくて済むようにアプリ入れるってことは、うん、その会社のスタンスもやっぱりこのご時世でなんか安いからとかって言ったら、うん、SDGs が叫ばれてる写真、ね、この世の中でですね、はい、安いだけでたくさん買ってもらうとどうなのかな、特にアプリってね、パタゴニアさんの話じゃないけど、うん、本当イメージ的にはやっぱそう思ってて、まあ、つながるっていう、
そうですね、非常に重要だと思います、うん、やっぱり企業姿勢みたいなところが問われる中で、ね、賛同することで買っていただけるっていう流れが出てきてきてるので、うんうん、賛同していただくためにはその情報をどう届けるのか、うん、どうやってファンになっていただいてつながり続けるのかになった時に、うん、アプリは非常に重要なチャンネルであると思っていて、先のこう例えば返品とかフォローアップみたいなことっていうのも、最近またこう返品向けのサービスがあったりとか、そういったものがうまく組み合わせてサービス全体作ろうと思った時にも、その窓口がこうバラバラになっていると、うん、なかなかサービス受けられなかったりとか、お知らせ届かなかったりするとあると思うんですけども、それを全部アプリに集約してアプリを見れば全てのことは分かりますよっていう、うん、そういったいわゆるポータル的な役割っていうのもこれから増えてくるかなと思って、うんうんうん、僕らはこれからやっていかなきゃいけないのは、いろいろ出てくるサービスだったりとか、お客さんがどんなものを見たとかっていう行動だったりをデータ化して、いろんなサービスとうまく連携させて、さらにそのサービスの表示だったりとか、そういった連携っていうのを取り込んでいって、アプリだけあればお客様が不便なく好きなブランドとつながり続けられて、サービスを受けられる関係を維持できるっていうようなハブになるようなところっていうのを、立ち位置をまあ下から支えられるように作っていきたいなっていうのはずっと思ってると思
います。いやー、そう使ってほしいですよね。
そう使っていただきたくて、それをずっと支えていきたいっていうのがあります、
ね、うん、それってお客様に寄り添うってことじゃないですか、うん、お客様のわがままにどう応えるか、まあ、わがまま言ってるっていうよりは、世の中便利になってきてるから EC で買ったけど、はい、お店で返品できないかな、お店いっぱいあるんだからっていうのはほら分かる話ですですもんね、逆に言う、はい、
で本当に多様化したので、できるんでしょっていうお客様のニーズもすごく増えたと思うんです
ね、
うんうん、
ですはい、多分ね、
お店で買ったものを家に送ってくれとか、逆に EC に在庫があるんだったらそれをうちに送ってくれっていう話だったりとか、そういったものを柔軟に対応しなくちゃいけなくなってきてるので、うんうんうん、そうすると EC とお店もうまくつないで、いろんなサービスもうまくつないで、アプリ1個入ってれば全部安心ですっていうようなところっていうのは、本当これから求められてくるんじゃないかなと思ってます。い
や、それを必要とされる会社にならないといけないってことですね、
まあ、そうですね
まず、はい、でもそこに、まあ、パタゴニアさんの例は非常に分かりやすかったですね。そういうのが多分アプリの本来の姿かなと、はい、
そうですね、
そういうものを目指してらっしゃるんだろうな。
そうですね、最初のお客さんがパタゴニアさんだったっていうのは僕らもすごくラッキーだった
ので、うん、ああそうですよね、
はい、やっぱりその取り組み方だったりとか、そういう姿勢みたいなのっていうのは僕らも学ぶこと多かったと思います、う
ん、なのでまあめぐりさんでは、まあ、当然のことながら、
はい、
そういうことの政策のお手伝いをしてるということで、
は
い、でも今のパタゴニアさんのスタンス聞いて、うん、まあ、はい、それでそういうこともやっぱり素晴らしいよねと思って、はい、そういうエッセンスも多分に入ってるでしょうし、後半の話でも一番は EC サイトのブラウザーアプリ作った場合にログインし、もう一回し直さなきゃいけない問題が意外に多いっていうのは、はい、
そうです
ね、これはちょっとそういうところもですね、ちゃんときちっと蓋していただけるってことなので、はい、もし何かあれば、は
い、
ご連絡くださいという感じですね。
ご連絡ください
という感じですね、は
い、
ということで僕はアプリ分からないことが分かりだったので、ちょっといろいろお話聞いてしまいます。大変参考になりました。多分見てる方もすごい参考になったんじゃないかな。
ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。